皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
新収録バージョンを迎えました、はい、6月の27日の収録の番組です、
はい、
放送は7月の14日、
はい
はい、皆さんに報告があります。
何でしょう、
はい、収録日の、今日から、3日後、
はい、
6月の30日、韓国の、朝鮮日報が開催する民間の国際会議、
はい、
アジアンリーダーシップカンファレンスという国際会議に、文化枠で、出席します。
お、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。今まで秘密にしててくださいというので、はい、収録1ヶ月に1回ですから、
はい、
まだ情報オープンになってないので喋れませんでしたけれども、
はい、
かつては、
はあ、
ジョージ・ブッシュ大統領、オバマ大統領、イギリスのキャメロン首相が出席したりとかですね、日本のもちろん中曽根首相だとか、福田さん、畑さんが出席したりだとか、
はい、
財界からは、アリババの元 CEO、ジャック・マーさんから、ソフトバンクの会長の孫正義さんから、マイクロソフトのビル・ゲイツさんまで出席したという、2005年から始まっている、
そうそうたる、
うんね、
国際会議に、ね、今年文化枠、トラック4で、トラック1、2、3とあるんですけれども、
は
い、政治、財界とか、いろいろあるんですけれども、はい、その中からの文化枠のトラック4の、現段階のプログラムでは、文化枠のトップバッターで、
トップバッター、
90分を担当、1時間公演で、30分、若者からの質疑応答を全世界で受け付けてくださいと。
すごい、それ文化枠は日本人として初めてですか？
いや、初めてではないん、初めてかもしれません。
だいたい政治家の方かね。
ずっと昔、京都で絵を描いてた人が参加したという噂は聞いたことがあるんですけど、絵を描く人ってほら、文化ではなくて、芸術枠やったりするので、はい、なんとも言えないですけども。で、僕のその文化枠、トラック4には、ディズニーで働いている韓国の方、
はい、
ピクサーで働いている韓国の方だとかというのが出演するというのを小耳に、挟んではいたりします。なんせ自分以外の出席者というのもこれはこれで秘密で、
なるほど、
そうですね、
だから自分の情報だけはある意味来るっちゃ来るけれども、他の人は分からないというふうに、でギリギリになった 今日の段階では中西さんとおっしゃったと思うんですけども、京都大学の国際政治家の、先生、エキスパートが登壇される、これ、文化学じゃないですけど、
はい、
それから農業にの、工業化に関わるテクノロジーの方だとか、宇宙開発事業の日本にある会社ですけど、CEO の社長さん、CEO がの方が登壇するという、3人の日本人までは分かって。いますが、文化枠は今のところ僕だけという話を聞いてたりします。
そうそうたるメンバーです
ね。
各界の専門家の、
ね、
驚くべきことに、 それを主張する国際会議ですよね、どうやったら主張する、はい、できるんですかっていう問い合わせて、いやもちろんあの7月1日と6月30日の2日あるんですけども、はい、チケット購入していただければどなたでもあのご覧にいただけます。ああそうですか、チケットっていくらするんですか、12万円日本円に直すと
えらいこっちゃこれ、
あらららら
12万円っていう、いや書いてあるんですけどね、いや最初は 見ながらにして、はい、1万2000円かと思った、はい、あれゼロが違うみたいな12万円みたいな、これ、誰が聞くんですかっていう、韓国で開かれる場合、韓国ではどなたが聞かれるんですかって言ったら、そういうご心配でしたら大丈夫です、学生さんと、はい、軍の方と、警察関係、消防関係、医療の関係という、国の、重要機関を支える皆さんと未来を支える皆さんは無料なんですって。
あ、なるほどね、
うん、だから一人がパソコンを開いていて、そこに後ろみんなが集まれば、うん、ある意味で言うと家族みんなで、一人の学生で家族みんなで見れるっていう考え方、
うまくできてますね。
いや、うまくできてますね。
なるほどね、大丈夫ですね、
うん、というのに出席します。で現在もちろんその3日後に控えているけれども、うん、まだ出てないので、うん、結果はわからないんですけども、はい、発表されてからやっぱりちょっと風景が変わりました。
あ、
うん、会っていただけませんかっていう問い合わせっていうのが、はい、何件か
でしょうね、
うん、来るっていうふうに、いやもうガラッと変わったっていうふうに、普通多分このこういう人らに、うん、会いたいと言ったらなんでっていうような、うん、会社の人からちょっといっぺん会ってお話ししたいんですけど、うん、スケジュールいただけますかみたいなことがあったりしたりしたので、うん、
はい、
風景が変わったなというふうに思います。もう全く関係ないやん僕とっていうジャンル的に言うと、会社ですんで、どんなお話するんですかみたいなような話を聞いたら、いやなんとなくですけど話してみたいっていうふうにっていうに、そう、会社員からというのではなくて、日本でいうところの大統領の人から、CEO の人から、お話よかったら一度なんかご食事でもしながらなんかしませんみたいなような感じで、うん、もうすでに一回ビジネスランチ食べました。そうそうたる方から、もちろんね、うん、プライベートなんでここで言えることではなかったりするんですけれども、うん、はい、この間まで、すいません会談やってますみたいなような人が国際会議に出るという信用ってこうなるんだみたいな。
そうです、すごいですね。
風景が変わったという点では驚くべきことやなと、うん、思います。フリーランスなんで、うん、自由業なんで、うん、ね、クレジットされるような肩書きがないので、
うん、
作家って勝手に名乗れますから、
うん、
うん、ちょっと風景が変わるとはそういうことだったりはします。こんなことが起こるなんて怪異やなと。
確かに。それも怪異
ですね。普通はありえないですよって。うん、多分文化学初めて違うかっていうところで、うん、なぜ僕なんですかっていう話当然なりますみたいな、はい。だって日本人いっぱいいるわけですから、うん、事実上文化学日本代表なんで、見た目ですけどね。うん。アメリカ国立議会図書館、世界最大の図書館ですね、はい、ライブラリー・オブ・コングレスに残っているあなたの3年前の講演映像を見て、
はい、
で、これ、つまり英語が入ってるわけです。
ああ、字幕、英語の字幕なんですか。
う
ん、
だから国際会議なので、海外で講演されていて、で公的機関がそれに英語をつけて、いわゆる世界発信して、世界的に見れるものという講演をされている方というのと、それに関連して、ワシントン・ポストに記事、取材受けましたよね、うん、受けました。その記事を見て、あなたに白羽の矢が立ちました、ということらしいですね。だからね、お願いしたくても、講演できなければ、講演したという実績がないと意味がないのと、うん、日本でいくら講演やっていても、英語に直してまで聞きたい人がいるかどうかわからないので、すでに英語で訳されているという講演をやっているというのがきっかけなんだそうです。
お、
世の中わからないもんですね。
そうですね。
多分、それもこれも、COVID-19 感染拡大で、うん、去年確かなかったはずなんですよ。国際会議できないっていう、いきなりそのズームっていうだとか、インターネットでっていう体制が整わなかったので、うん、で、1年間じっくり、国に入っていただかなくても、オンラインでできるという体制を、が整った、結果なので、最初から誰が考えたって全世界配信にならざるを得ないわけですよね、オンラインだと。なので、世界で、母国以外でお話しして、よその国の言語に訳されているという経歴を持っている方で、 なおかつ面白そうなことやってる人という形で、抜擢されたので、あの若い子担当です。事実上紙と鉛筆でできるクリエーション、アニメーションってそうですから、その話をぜひというのと、もしできることならば、アフターコロナについて日本語で言うと、アフターコビッド19、感染拡大が終わった世界に関するちょっと未来を喋っていただけると、あなたどんな未来を描かれてますかっていうのをそれぞれのジャンルの専門家がどこかに入れてくださいみたいな感じで喋るみたいですけど、もう僕以外のプログラムを見たらみんなアフターコビッド19って書いてありました。もう我々の国や世界は終わった後の、今まで止まってたけど、動き出す世界のことをみんなで考えましょう。財界的にも政界的にも、工業的にも文化的にもっていうふうに動こうとしているということだったりしますね。でも国際会議に出てる人が会談専門番組を毎週やってますっていうのって脅威ですよ。
もう一回ぐらい拍手しとこうか。
おめでとう木原くんみたいな。
ちょっとぐらいね、なんか会談のことでも触れれたらいいんですけどね、その会議で。
本当ですね。で、実は大変だったのは、今から換算すると2週間前まではオフライン、韓国に行く予定だったんです。それですいません、日程が、ね、前回から聞いてる人だったら、6月に収録して、また6月に収録してんの、ね、って思うのは、実はその関係があって、長い間草津に引きこもってたんですけども、もちろん引きこもってるのではなくて、オフライン参加をお願いしたいと、思っていますので、感染リスクからの、リスク回避をなるべくやっててくださいという証明ができる状態にいてくださいというので、感染者が全然出ない草津温泉にずっといたんです。東京を離れて、だからこの収録のために東京に帰ってここに来てたんです。これまで。
なるほど。
いや大変でした。特別ビザが降りるというので韓国大使館領事窓口まで行って、パスポートだとか、エビデンスを渡して、国際会議からの招待状、その国の我が国からのみたいなやつですね。我が国からの、朝鮮日報からの、招待状で、社長のサインが入っているというエビデンスお渡しして、パスポートもお渡しして、ついこの間までは、だから、特別ビザが発行される寸前だったので、手元にパスポートがなかったぐらい。それで、やっぱり調整しても、この感染拡大が完全に収まりきったとは言えないので、入国した際には、何日間か隔離があるというのと、これ日本も同じで、帰ってきたら何日間か隔離があるってに、これちょっと難しいですよねって、誰も難しいので、やっぱり全員オンラインでという形に、
なるほどね。
そうですね。なった次第ですね。だから、まだまだ国際会議とはいえ、COVID-19 は収まっているというわけでは、国は判断していない。入国したら、等しく安全のために、一旦は、おとなしくしててくださいね。っていう世界になってるみたいですね。出歩かないでくださいと言えばいいですか。いや、という形で、多分これ YouTube 版だけに入る、ね、出だしだったりはすると思うんですけれども、一生に一回多分、あるかないか、二度目ないと思うので、ぜひとも皆さんに一度報告させてください。秘密でここまで喋ることができませんでしたって言える、ちゃんとした公共媒体なので、皆さんが聞いている、しょうもない話するおっさん。なんか国際会議に出ても問題ないらしいで、ほんまかそれっていうふうに、なってるという形で聞いていただければと、思います。しかも YouTube 版の方にちゃんとこれが流れるのでいいでしょという報告出す系ですけれども。
ポッドキャストの方も流れますから
。流れますから。
大丈夫。じゃあ、
本番行きましょうか。
行きましょうか。
はい。
6月の半ばにですね、はい、今年も県民神社様へお参りに
行かれましたか。
はい。家族で行ってきましたよ。
6月15日に行くって言ってたん
ですけど。14、15と土日、14、15ですかね。土日に行ってきました、はい、今回は。
ご家族で。
はい。はい、
土曜日に祖谷温泉に泊まって、はい、日曜日のお昼前に行ってきたんですけど。
いいじゃないですか。
変な話ですけど、神さんから、いらっしゃい。あんたは来なさいっていうふうにお招きされてたら、天気が良かったり、恵まれるという話なんか聞いたことがあるんですけど、どうでした？
天気は良かったですね。伊谷谷の方は、もう土曜日、日曜日は曇りでしたけれども、たまにちょっと晴れたりするような感じで。
雨でもなかったね。
で、日曜日行ったら、僕がやってもらう前に、また神戸から別の人が来とったらしいんです、朝にね。
神戸、
同じ神戸ですねって宮司さんに言われて、神戸えらい雨やって、雨の中来たんです言ってましたけど、大丈夫でしたか言われたんで、いや、僕前日から泊まってたんで、全然雨には合わなかった。
あ、
それは良かったですねって話で。
出発した場所は土砂降りやったのに、離れて行ってた人間は、晴れで。
まあ、晴れて
お迎えいただいたという、持ってるね、
持ってますからね。もう毎回ね、そういや、ケイミ様行くときね、なんかうまくいけないんですよ、横横考えたらね。
うん、
1回目のときは、あのカーナビが全然違うとこさして、
なかなかよくある。
行けなかった、
うん。
で、2回目は、毎回、あの、嫁さんの友達も一緒に行ってるんですよ。
はい、
で、嫁さんの友達、車で迎えに行くんですけど、
うん、
もうめっちゃ知ってるところに1回目、違う道行ってもて、一通に入ったりして、うまくいけなかった、三宮やのに。で、大幅に出発時間遅れてしまうってことがあって。
うん、
で、今回はですね、
はい、
あの、レンタカーがちゃんと取れてなかったんですよ。
そんなことあんねん。
朝行って、レンタカーじゃ取りに来ましたから、え、予約されてないですよって言われて、え、そんなわけないですよ、メールちゃんと送信して、あの、予約しましたよって言って、で調べてもらったら、いや、そんな連絡来てないでしょって言われて、で、えー、ってなって家帰ったら、なんか嫁さんがメールで送ってたみたいなんですよ、いや、送ったはずなんだって見たら、いや、送信できてへんわってなって、うん、どうなって今から車取らなあかんやんってなって、慌てていろんなとこ電話して、
うん、
ほら、もう、いっぱいです、いっぱいですで、で、ようやくなんか一件、あ、今日車行けますよとかあったから、そこに取って、ほんで、なんとか、その日当日。
よう取れたね。普通、土日はやっぱり出払いや
で。混んでますよね。この時期でもやっぱり、レンタカーは混んでるんで。で、また、で、あの、今年もくじかれたな、みたいな感じだったんですよね。
だけど
無事に行けまして、無事に、あの、参拝もできて。
いや、よかったですね。なんとか行けてね。うん、
まあまあ、あの、人から笑われる言われ方をしているつもりで、あの、聞いてる方も、あの、青かまえはと思っていただいて結構ですけども、あの、あんまり行かれては困る、邪魔が入るっていうことっていうのがないとは言えない世界ですから、
う
ん
ね、
お前に行かれるとちょっと困んねんやみたいなようなっていうのがちょっかい出せば、あの、簡単に行けないようにするのは、行くようにするより簡単ですから、
うん
うん、行くようにガイドするのってすごくもちろん大変ですけど、行かないようにするためにはちょこちょこ壊しとけばいいわけですから、
あ、何かしら妨害が、
うん、
あの、物を作るときや前進するときや、あの、ね、あの、立ち上げるときって必ずそう簡単にうまくいかないように、なんでこんなとこにっていうような、うん、あの、ミステークやとか事故があったりするというのをよく聞きます、プラスの行動をするには、あの、マイナスとの戦いやっていう考え方があったりしますけど、無事行けたからには、あの、ご加護ありきやね。
そうですね。
ほんで、その、一緒にいつも行ってる嫁さんの友達が、はい、まあ、今回ちょっと不思議なことがあった言うてね、
はい、
ご祈祷終わってから言うには、
はい、
いつもは無心でご祈祷あげてもらってるらしいんですよ。でも今回はたまたまちょっと願い事してみようと思ったらしくて、
うん、
まあ、宮司様がご祈祷してる間に自分との願い事というか、
はいはい、
その思ってることをこう心の中で唱えたらしいんです、
うんうんうん、
その直後にそれの回答的なことを祝詞の中に宮司さんが入れてたらしくて、
は
い、なんで私が思ったこと分かったってすごい驚いてました。
祝詞の中に、
なんかよくよく聞いてたら、やっぱり書く祝詞ちゃうみたいですね。なんか
その通りです、
ね、その祈願することによって祝詞の部分がちゃうみたいで、僕に言ってることと息子に言ってることやっぱ違いましたね、よくよく聞いてたら、
ご祈祷を受ける前に、神にね、
書きますよね、
願い事を書きますでしょ、もちろん、あの、住所、氏名、年齢も書きますよね、で、それに沿ってご祈祷をあげてくださっているので、その心の中で願った願い事のそもそもの最初のが、その申し込み用紙に書いてあることだったりするので、
関連づいてるからかもしれない
ですね、かもしれないですね、その祝詞、いわゆるそっちの祝詞をあげているので、佐々木君側には入ってないけれども、その方には、あの、入っているので、その願いを神様に報告されているので、あれ、それ私の思ってることやんっていうふうに、あの、符合された可能性はあると思います。しかし、祝詞にその願いが入っていると嬉しい。
嬉しいですよね。で、今年もまた滝行もしてきまして。
滝行、
滝行、
奥の院まで行って、
下までずっと、なんかこうね、100メートルぐらい降りていくんですけど、はい、下にある、修行の場の滝で、
打たれて清めてきましたよ。
身を清めてきました。
今年はもうまっさらのふんどしを締めてね。
はい、
素晴らしい。
ふんどし、
はい、古式ゆかしく。
まあまあね、これ本当にね、正しいやですもん
ね。そうですね、まあ清掃ですからね、
はい、その消毒というかね、
消毒的な。
カツオ風味のふんどし
どっかで聞いた
カモンさん、
はい、でそれが終わった後奥の院でたまたま嫁さんが、はい、その木漏れ日が綺麗かったんで、うん、スマホでは綺麗やなと思って写真を撮ったらしいんですよ、
はい、
ほんならなんか違う光が映ってるって言ってね、ちょっと見てって言われたんですよ。ちょっとそれを木原さんの皆さんにも見てもらおうと思って嫁さんに送ってもらったんですけどね、はい、この下の方にもなんか緑の光がこう映ってるんですけどね。
あ、ありますね。こう科学的に言うと、てっぺんに太陽があるので、それの、レンズ内反射、フレアというものに近かったりするというか、フレアだとは思うんですけれども、神聖なる場所で、上に太陽が輝いているところの下に、 こんな光の玉が映ると、うん、人はそこにあの神を見、妖精を見たりするわけですね。
木原さんの前、海外でね、その妖精が見えるっていうところ、はいはい、緑色に映るって言ってたから、色が緑色やから、まあ、弦がええなと思って、
ちょうどこんな感じやったんですね。
アイルランドのガイドさんが言うてました、バラン高原にあるあの巨人のテーブルというところで、うん、写真を撮影したときに、うん、あれ、こんなところに光の玉が映ってると見たときに、ガイドさんが、あ、いいの撮れましたね、妖精が映りましたっていうふうに、ガイドさんがですよ、言って、あ、こういう写真が撮れたんだ、すごいなあ、言うっていうふうに、上に虹はかかってるしで、とても喜んだ、綺麗ないい写真ですよって言われたんですから、それはそのまんまありがたいことは額面通り受け取りたい、
うん、そうですね、それがピンとひらめいたら、あ、これ演技が良かったんかなと思って、うん、今年もすごい良かったです、うん、
真実は真実、心の喜びは心の喜びであった方がいいと思います、う
んうん、でその県民様を映している映像をね、うん、送ってくれてる毎回かしこみかしこみ申します、
福岡県の大牟田市にお住まいで、はい、あれですよね、ご祈祷でいただいて、うん、神棚を設けてらっしゃるという方ですよね。定点カメラの方。
定点カメラの方、また第3弾の
お便りいただきますか。
かしこみかしこみモースの夫さんですね。
夫さん。
はい。はい。いきますよ、はい。動画投稿後に起こった我が家での不可解な事例を時系列にお話ししました。
うん、あ、そんなことがあったの？あ
ら。はい、みたいです。まず、5月の14日金曜日、うん、佐々木 D への追加の動画を送りましょうかとメールしました。うん、はい。この時点では動画はまだ未送信です、うん、5月の15日土曜日、私はお酒を一滴も飲んでいないのに朝から二日酔いのような症状が出て、夕食も取れずに翌日まで体調不良が続いて夕方にやっと回復できました、うん、5月の19日ちょっと空いてますね、水曜日、 YouTube で怖水を聞き終わった後、うん、台所からボンと音がして、うん、ガスの警報器が壊れていました。
危ない、あらあら。
また、ボス猫の体調もおかしくなり、翌日妻がかかりつけの病院へ連れて行きましたが、獣医さんからは初めて見る症状だと言われたそうです。そして次の日、5月の20日の木曜日、追加の動画6本ね、送信しました。
うん、第2弾です。
いいですね。はい。5月の27日の日曜日、これまでの不可解な事例から考えて、定点カメラを封印したところ、猫の症状が収まり始めました。
あらあら、うん、よかったというか、
はい、で時期は定かではないですが、うん、定点カメラが不具合を起こすようになりましたと。
不具合を起こす、
うん、みたいですね。
起こしてたんですね。じゃああれ撮
ってる時に、はい、全く録画ができていないこととか、うん、昼間の映像は録画されているのに、うん、夜間の映像が撮れていないこととか、うん、それがたまに起きるようになりましたと、うん、原因は SD カードを毎日抜き差ししているために SD カードの接触不良かなと考えてましたが、
ありえるね。
SD カードを交換しましたが、うん、不具合は続きました。
あら、
うん、全く録画できない不具合は定点カメラ本体にも原因があるとも言えますが、うん、夜間の映像だけが撮れていないことの説明がつかないと。
確かに
不思議な動画とともにこれらの不可解な事例も考察していただければと書いておりますが、
うん、そんなことがあったんですね、
はい、見た目から言うとごめんカニやもう撮らんでくれっていうカニ人は物語を寄せそうな感じですよね、うん、この奥さんのねかしこみかしこみさんとつながっていて、放送を聞いた後に確かね20年間、はい、無事故でずっと動いてたガス警報器が壊れました、さすがは木原さんとかで書かれた書いていただいたんですけどね、俺ガス警報器まで壊すのみたいなような風に驚いた記憶があるので、うん、そこだけは知ってたんですけども、うん、そんなことがあったのかというとこですけど、この放送はの段階ではもうすでに公開されてますけれども、収録している現段階ではまだこの動画オープンになってないんですね。
まだです
ね。ですから、これを聞いてる方はもう実はもう動画をご覧になっているので、ここで書かれている動画とは何なのか。
6月30日放送分の動画のことをおっしゃってます。
言ってます、はい。6本も入ってますから。
今度は6本ですからね。
で、この動画の方から来たお便りだというふうに思っていただければ、はい、今書いてることというのは、より一層、
へぇ、ね、
という不可思議に、
あ
ったんかっていうふうになると思います。まあ、つまりこれに合わせて、YouTube の30日放送版をもう一度見ていただけた方が、
わかりやすい、
面白いという考え方なんですけれども、 この映像と、まあ、毎回登場する名前だけで恐縮ですけれども、横澤ジョージさんもそうですけれども、映像と事象を結びつけることって、因果を結ぶかのように、こんなことがあったからこうなんだ、この映像が撮れたからこうなんだっていうことを結びつけて語るのが当たり前だと思っているのが日本のオカルト文化だったりしてここまで来たんですけど、いや、それを結びつける、あの、因果関係イコールで結ぶ、橋渡しするものって実はないんですよ。あの、こんな悪いこともありましたっていうのって、なるほどそうかと思う人も多いと思うんですけど、その間にこんないいことがありました。こういう家族、この間も家族も無事でした。こんな感覚の間もって、無事ってこれとってもありがたいことですから、あの、必ずしも結びつけることなくて、同居ができているなら同居してていいじゃないですかっていうのが、可能であると思い続けてたことが、横澤さんとこの貸し込みさんのおかげで、一つの、証明事例になってるなと僕は思っていたんですよ。でも、一歩間違えると、やはり不思議に思うけれども、これをやった時に限って、なぜこのようなことが起こるのだっていうのも同時に発生しているというのも、ちゃんと捉えておきたいと思うんですけども、起こったことを悪いことだと思うのは、これは人間の読み解き方の問題です。猫が大病を起こす前の、ギリギリの、ために、一変者に言っといた方がええという形の未謀ですなのかもしれない。わからないのは、夜中の撮影にばかり成功している会議が撮れないかのように、夜中の撮影だけ定点カメラが動かなくなるのはなんでなんや。これは謎ですね。昼間が動いてるだけに。
そうですね。
つまり、機械の中の、タイマーが、時間が、セッティングが働いてるとは、思えないんですけれども、でもパソコンって、時を刻むというシステムがベーシックに基本に入ってますから、どこかで機械が今は昼で、こっから夜やっていうのをやってるはずなんです。
認識してるんですね、昼夜。
そういうことになりますね。だってそんなに昼間ばっかり撮れて夜中が撮れへんということは、どっかで夜と昼を区別してるわけですよ。で、それって午前と午後というメカニックじゃないですからね。日が沈んだら止まって、日が昇ったら動くっていうのって、でおかしくないというふうに思うべきですよね。光センサーは入ってないと思うので。
日によって微妙に違ったりもします
ね。そうですね。
その通りですね。だから、もし光センサーが入ってないのに、家族が電気を消して真っ暗になると、なぜか録画が止まるんですよ。で、太陽の光か、朝起きた時の明かりがつくと、まあ、動き始めるっていうことをやってたりするんですけど、パソコンにその機能が入ってるとはちょっと思いにくい。
ないでしょうね。
意識を感じますね、何かしらの。
で、それが当たり前に起こって、たまに起こることであったりする程度のものだったら、旦那さん不思議がらへんはずです。あれっていうに。止まるなら止まっててほしい。なんか取られへんねんなと思うけど、昼間は動くけれども、夜中は動かへん。撮れた映像は全部夜中の映像ばっかり。これってどういうことで一番導き出しやすい言葉、答えって、夜中撮るのは堪忍してくれ。みたいなことが、もうええやろっていうふうに、例えば本体があったとして、今まではなんかこうね、ちっちゃいもんでやってたけれども、そんなに動かされると、本体の俺が出られへんやんけ、みたいなのがあるのかもしれないというと、階段寄りになってくるんです。で、もちろんその解釈は、その存在があるかどうかは知りませんけど、その意思がそんなことをつぶやくかのように動き始めるのは、解釈としては多分間違いだと、思うんですよ。話としては面白いだけで。
そうですね。
何ですか、その人がパソコンいじったって言うんですかって話になるわけですから。おそらくそうではないですけれども、この事象と、夜中が撮れないということが重なるというのは面白いですから、なぜそうなるのかということをつまびらかにするためにも、申し訳がございませんけども、貸し込みさんの夫、頑張って夜の撮影続けてください。
ね、励まされちゃいました。頑張って。
どっかであなたが勝つべきです。勝って、これがその正体かなんていう物語の紐付けができるかのような存在が映るやもしれません。
結構新しいパターンかもしれないですよ。励まされるって。
あ、ほんまですね。
頑張って続けて
頑張ってっていう、ね、
この世ならざるものの、ね、いたずらを映してくれと、
まあ、それだけやっぱ楽しみにしててもらえてるっていうことでもありますからね。
お金かかるかもわかりませんけど、夜中の定点撮影用 の、 自動録画系のもの、そんな高くないですから、売ってるっちゃ売ってますんで、先に撮っても 優秀で、ペットお守りカメラ的なものがあるんですよ。360度まで映せるものですけど、これ例えば普段は止まってるけども、うん、ペットがそう動き始めて画面の中入ってきたら、角から出てきたりするとそうトレースして追っかけてたりするわけですね。で何もないと動かへんみたいなことがあったりだとかって言ったとか。でこの手のカメラのいいところって、外出だとか、寝室にいて今どうなってるのかなって携帯で映像確認ができたりするっていう利点もあったりするんですよ。もちろん夜中のペットの確認できるために夜中の撮影も OK、 明かりつけとかなきゃいけないとかそんなんじゃないのでっていうのがあったりするので、そんなことのためにペットお守りカメラを買えって言うのかっていうふうに言われるとですね、番組的にはそうです。
そうです。
まあ、ぜひ買っていただきたい。
必要経費。
みんなと会を共有するための貴重な、捻出だと思っていますっていうところだったりするんですけど、何を勝手なこと言うてんねん。
これは、ただその神様が映すことを嫌がってるという解釈はしないでもいいんですかね。まあ、神棚自身が。Okay.
どうでしょうね、神棚が原因であるとは思ってないですから、神棚のある部屋に怪異が起こっているというのがそもそもスタートでしたよね、
そうですね、
しかし神棚のある部屋で起こっていることが事実であると同時に、もともとはペットがその部屋で騒ぐからというのも原因であったとも言えるし、真正面に襖が映ってる部屋だというのが問題なんでしょうかというぐらい正面に襖映ってますよね、厳密にはどれが問題であるかというスタートラインって分からないという現時点では分からないというふうに解釈した方がいいと思います。
じゃあやっぱり取り続けなダメですね、原因究明のために。
ただ言えることはね、県民さんの、神棚がある以上は、悪いことが起こらないように起動しているのであるので、うん、悪いことが起こってるわけではないんですよ。だから映らないようなことが起こっているというのは映らないことであって、映らないことが悪いことであるかっていうとそうとは言い切れないでしょ、
そうですね。
実は守っていただいてるから映ってないというときに、これは映らへん方がええよとか、見たら怖いよっていうときに、県民様がシャットダウンしてくれてるかも。
ああ、確かにそれはありえますね。
でも、何回も続けてたら、しょうがないな、ほんなら、正体見てみるみたいなことが起こるかもしれないっていうことがあったりするけど、大丈夫、悪さはせえへんように、ちゃんと私が見張ってるからっていうことにはなってると思います。したがって私たちが欲しいのは、因果とは無関係の、素晴らしい映像です。
そうです。現象ですよね。そういう。
そう、現象ですね。はい。いわば、言うなればね。
今年、怪談新耳袋 G 面が最終局面、はい、最終回を迎えます、ラストツアーを迎えるんですけれども、ラストツアーだからこそ、人の形をした、この世ならざるものを取ってきてくれっていう命令をずっと下していたんですけれども、そのラストのために、私がキャプテンになります、はい、キャップになって起動して狙うことはただ一つ、横澤さんの稽古場で会議を取りたいと思ってるんです、同じです。人の形をした人の形を成した会議、みんなが幽霊を見たというふうに散々言ってきた世界があります、でどういうもんなん、っていうのって語られるほどに、書物に残されるほどに、見た人は見えるという人はいるかもわからないですけども、共有できる財産はありません、番組が続く以上、僕が活動し続ける以上、撮影できるチャンスというのは追い求めたいと思うんです、で、それをみんなで見たときに、こういうものが知らない間に我々が生活している世界とは別な世界で動いているのかっていうのが共有できたら面白いなと、
そうですね、
思います。そしてそれが悪いことをするとは全然限ってないんです。
確かにそれも昔のイメージですよね、
昔のイメージ、
お化けイコール悪いことするとかね、取り付くみたいな、
そうで、それがね、の考え方が行き渡るからこそというか、解決する人が商売のためにそれを広げたという世界もあるっちゃあるんですよ、心配させといて、心配ですか、ほな私なんとかしましょうかみたいな形だったり、
これを持っとけばとかね、
こういうことすればみたいな流れがあったればこそ、信じられて広がってきたという経緯もゼロではないわけですが、信用する根拠ってどこもない。これだって、言葉言い換えると、マッチポンプが広がったってことでしょ？
そうですね。
火をつけて回る人がポンプを持って消火をしているっていう話だったりするわけだから、それは消防署頑張ってるように見えるよねっていうふうに見えるというマッチポンプと景色、似ていますが、因果関係がはっきりする間は、証拠集めに専念するということを心がけたいと私は思うん ですよ。
こういう不思議な現象が起きても怖がることはないということですよ、基本的に。
まあ、単純に怖がらんでも。僕はその必要性はないと思います。うん。だから、近年に至って、ようやく僕は怖くなくなってきました。うん、あんなに怖がりやったから、やがてケンミさんと出会ったのに、見てみたいという気持ちと、結びつけることというのがおかしいと言いながら、お前は何を怖がってるんだということを自分で自分がようやく理解できてきたと。
うん、不思議と怖さはちゃいますからね、は
い、そう思っています。ですなこの番組なんかあいきなりアカデミックになってへん。
いやもう会議国際会議出られるから余計にそんな雰囲気になったんちゃいますかね。
そうなんです、というとこだったりするんですけども、なぜこの一通の頼りにこれほど熱く話を進めているかというと、実は事例が少ないからです。あのカメラを仕掛けてくださる方、仕掛けたらええやんと思う人多いと思います、うん、でそんな話が、ね、あったら仕掛けておくべきやという発想も多いと思います、でもあなたならやりますっていう問題があったりするのと、本当に仕掛けるまでたどり着く、あるいはあの仕掛けたくなるほど本当に認知できる回の意義なのかっていうのって、全部重なること難しい、
設置する場所からね、いざ撮ってみてもね、それ隅から隅までチェックするわけですから、結構な労力ですよ。
確かにその通りです、しかも生実家撮影したわけで、見たくもないものを見たらどうしようっていうのって、
それもありますもんね、
え何これっていうような、えここ住まれへんやん、こんなん出るんやったらっていうことだって、
可能性はありますもんね。
可能性はゼロではないんです、もちろんそういうものを私たちは見たいわけですよ、
そうです、
ひどいことを言っているのはあの覚悟の上なんですけれども、こういう目撃談と怪談とか無関係ではなかったからなんですね。で昔は確かめる機材がなかったんですよ、
今優れてますからもう、
今優れてますから。だからね、以前にもお話した通り、車の怪異の目撃談が昔あんなにあったのに、なぜドライブレコーダーが出てきた途端にその映像が出てけえへんのっていうのと、話も減ってきたわけですよ、というかほとんどない、話した途端にみんなが言うからです、でドライブレコーダーは、そうというなるからですよね。
もうタクシーに女の人全然乗ってこなくなりましたもんね、
いいセリフやねカンちゃん、
だってみんな言うんですもん、タクシードライバーさん、乗せて着いたらおらんようだった、濡れてたしとかっつって
で散々聞いてたけれども、えじゃあそんなに年間乗ってるのと思ったら、そのドライブレコーダーはって言ったら一つも出てけへん、
そうなんですよ、
夜に白い服着た女の、ね、人が手挙げてるから、
ね、そう
ドライブレコーダー映ってへんの
みたいなね。いやそれはもちろん映像が手に入らないということが あるのは当然かもわからないけど、それでも撮れました、ドライブレコーダーに撮れましたっていう情報ぐらいはあってもおかしくないんですよ、
それまでのジュリアから言ったらね、数から言ったらそうですね、
これそれなりにね、あの取材の情報ネットワーク僕持ってるんですよ、引っかかったことない、
これどういうことなんです
か、撮れてるかどうかわかりませんけど、ドライブレコーダーに撮れましたって言葉だけでも、だとかお見せできないんですけどもちょっと怖くて、でもドライブレコーダーに撮れましたっていう話だけでもあるのかっていうと、ないんですこれが、不思議やね、
不思議ですね。
じゃあこれまでの今までの散々出会った話はじゃあどこに行ったの、
何やったんやろ、
ね、
ということになったりするので、あの撮影の機会そのものに恵まれていることすら珍しいので、あの実はあのこの方に今のところ頼るルート実は一歩しか持ってないんですよ。でこれ以外のものは何かというと、インターネットに上がっている心霊スポットにカメラを持って突撃しましたという、ものすごく効率の悪くて、しかもそのそもそもの情報の信頼度って高いんだっけっていう話に右往左往するということしかなかったわけ
よ。そうですね、
ですね、しかもそこで映ったものは自己申告で撮影した人がほらここにありますって言うけど、ごめんどれみたいなような世界が起こったりするわけだけれども、精度が貸し込みさんの場合は高かったので、
そうです、
あの現時点ですがるのは あなた方夫婦だけなんです、私たちを助けるというつもりでという気はさっさらないですけれども、もし好奇心の赴くまま夜中の撮影に頑張ってみようと思ってくださるのであるならば、もう一頑張り。
そうですね、頑張ってもらいましょう。
まあ、とりあえず、ペット見守りカメラからちょっと、
はい。いつかね、福岡県の大牟田市のこの、貸し込みさんの家行きたいと思ってるんですよ。
うん、確かに。
取材させていただいて、
ね。そうですね。
ね、思ってるんですよ。ごちそう用意しといてくださいね、その時ね。というところでね、こんなレポートが報告できるだけでも、双方向性ラジオ番組の成立があると言ってもいい
ですね。そうですね、もうつながりがありますね。ラジオはいいですね。
はい、よかった、よかった。
本当に。
はい。はい、というところで告知いきますか、
いよいよ間近に迫りましたんですけど、7月18日、 豊中市のイナロクボックスという会場で、大衆プロレス松山座の本公演開催いたします。可能な限り、感染予防対策力を入れて開催しますので、お客様もぜひ、それぞれで工夫をして体調に気をつけながら一緒にプロレスを楽しみたいと思います。松山勘十郎で検索していただいたらツイッターとかブログとかいろいろ出てきますんで、出演者や料金などの情報をぜひお確かめの上、何かあったら直接何かしらの方法で連絡ください。待ってます。よろしくお願いします。
はい、ひらがなのつにてんてんの日月陽子もいろいろ活動しております。チェックしてくださいね。応援してください。よろしくお願いします。
発売日はもう放送を超えているので、これを聞いてる方はもう買えるという状態になってると思うんですけども、はい、7月なの発売ですから、別冊宝島で、おなじみの編集チームからですね、別冊映画秘宝というのが出るんです。テーマは恐怖、幽霊がいる映画という、ムック本が発売されます。8ページにわたって木原くんのインタビューが載ってますので、映画にまつわる幽霊の話という考え方だけではないというお話してますから、幽霊と映画の関係性、ぜひ、読んでいただければと思います。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。
どうやったら買えるの？
詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。